はい、ここからは沖縄の支援を紹介するつなぐ架け橋沖縄、みんなの居場所マイ、ラブマイセルフと、フリースペースアンクで一般社団法人星岡プロジェクトから山内さんと星岡といろさんに来ていただきます。はい、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、では、まずは、フリースペースアンクからですかね。
はい、
はい、の、具体的な活動内容を教えてください。
はい、私は星岡プロジェクト星岡といろと申します。私の方からアンクのお話をさせていただきたいなと思います。はい、フリースペースアンクはですね、中学校内ですね、公立中学校内で放課後に開設をしておりますフリースペースです。ここは基本的に、その学校の在学している生徒さん方に来ていただいて、遊びを通して私たち大人、地域の大人と関わる中でですね、いろいろなお話を聞きながら、いろんな活動を通して、まあ、たまには相談事も受けながら、この中では学校の先生もそうですね、行政、また多機関の連携といったところで、いろいろな生徒さんたちと、まあ、つながってきています。で、このきっかけになっていっても大丈夫ですか？
はい、ではきっかけお願いします。
はい、このアンクがですね、私自身がもともと児童虐待防止支援アドバイザーとして、
はい、
この中学校で講演会をさせていただいたんですね。
はい、
はい、その時に、まあ、講演といっても、まあ、学校なので大体まあ40分ぐらい、うん、1コマだったんですけれども、講演会を聞いてくださった生徒さんたちがその後、まあ、何かあったら、何か話したいことがあったらこの部屋で待ってるから来てねって言ってたんです。そうしたらその生徒さんたちが行列を、はい、なして来られてですね、もう約講演時間よりももうとんでもない時間、2時間3時間になったんですよ。
はいはい
はい。でその中でやっぱり校長先生、教頭先生、当時のですね、うん、先生にこういう形であれば、まあ、私たち民間の団体ではあるんですけれども、空いている教室を貸していただければ、私たちがこう使える時間、放課後の時間、生徒さんたちのお話をぜひ聞かせていただきたいですと。で先生方にもフィードバックさせていただきながら、一緒に地域と学校、そして行政という形で多機関連携という形でできないでしょうかってダメ元だったんですよ、本当に。でもそれが実現しまして、もう4年目ですね。
あ、4年前から、
はい、
ではその4年前って言ったらもうコロナの時ですか。そうなんです。
はい、
で生徒さんたちもやっぱ悩みとか、
はい、
あまり話せないことをやっぱ相談に乗ってもらいたい思いっていう感じですかね。
はい、そうですね。
あ、それはその時だったらもう本当に助かっただろうなって思います。
いや、もう逆に先生からこの子の件でっていう相談もありまして、
うん、
もう今はもうその時の、まあ、関わった子もちょっと警察も入ったり児童相談所も入ったりっていう関わりはあったんですけれども、私たち地域のものが入ることによって休日夜間は動けますので、そこで介入をさせていただいて、保護者の方も一緒に動いていただいてですね、で今もう17歳の年齢になる子なんですけれども、いまだにですね、もう本当にご家族揃って私たちプロジェクトの活動を応援してくださっているんですよ。
あ、そうですか。
はい、
今はおいくつぐらいになられて、今17歳。
あ、今現在17歳の年ですね。
はいはい、はいはい、あ、そうですか。はい、それは嬉しいですね。
はい、もうありがたいです。
はい、ありがとうございます。
はい、
はい、で今、またきっかけを聞いたんですけども、 アンクとしての今後の目標や夢はありますでしょうか。
そうですね、やっぱりあのアンク、まあ、アンクっていう言葉自体にも意味があるんですけれども、はい、あのまあ、古代エジプトのヒエログリフから、うん、象形文字ですよね、
はい、
を一文字取って、はい、それが、まあ、アンクという言葉になるんですけれども、
はい、
生きるっていう意味なんですよ。でその中で私たちはそのやっぱり公立の中学校内に民間が入って行っているフリースペースっていうのがあまりない、
うん、
もう全国的にも稀に見ないということで、はい、子どもたちに一番伝えたいこととして生きること、命を大切にすることっていうことを私たちは伝えていきたいなって思っているんですね。はい、ですのでもうこれからのビジョンとしてはやはりその先生方だけではなく、また機関だけではなく地域の身近な大人たちが寄り添いながら、まあ、移動もないですからね、なかなか、でそこで、まあ、ご家族もいらっしゃる中でいろんな機関と連携していきながら子どもたちの成長を見守っていきたいっていう大人の一人として私たちはいたいなと思っています。
ありがとうございます。やっぱり先生に負担も今でさえすごい多いと思うんですけども、またそういった方たちがこう話を聞いたり助けてくれるっていうのはもうお互いすごい助かると思うので、はい、あのとても素晴らしい取り組みだと思います。
ありがとうございます。
はい、で、今あの感じているこの課題、
はい、
こうまだこういうのがまだあったらなとかっていうのはありますか。
いや、そうですね、この、まあ、アンクに限らずなんですけれども、はい、やっぱりその公立の中学校の中に入っていくっていうのはやっぱりこうハードルはとっても高いのかなとは思うんですね、うん、
はい、
ですが必要性もあると思っています。
いや、はいはい、
だとするとやっぱりそうした、まあ、私どものようなこの、まあ、ちょっとした研修も受けながらですね、もちろん費用はかかります。それでも、まあ、あのこういった中学校内、また例えば小学校高校でもいいとは思うんですけれども、中に切り込んで入っていって相談ができる環境があるよっていう場所を増やしてほしいと思うんですね。
あ、
うん、ただそのためには人員の確保も必要ですし、うん、そのためにやっぱりあのかかってくる経費などもありますし、そういったところもですね、やっぱり教育機関と一緒に地域が入っていく、で私たちはここにいるから何でも話してねって、なんかこれからずっと伝えていけるっていうのがとっても大切だと思っています。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、では、続きまして、みんなの居場所、ラブマイセルフの活動の方をちょっと教えてください。
はい、活動のきっかけ自体は実際にあの講師であるこの星岡があの当時虐待サバイバーとして当事者であるんですね、
はい、
その時にこんな場所が居場所みたいなのがあったらあの早く気づいてもらえたりお話ができたりしたらいいなということがきっかけであの居場所を作らせていただいてます。
はい、わかります。活動内容の方どういった活動をされるんですか。
はい、こちらはみんなの居場所ラブマイセルフは毎週月曜日に3時から6時まで学校の放課後の放課後ですねやっているんですが、まず宿題をしたり、まあ、お勉強を教えたり、あとおやつとしてお菓子をあげたりする時もあるんですが、お菓子だけではなくてみんなで一緒に作ったりおにぎりを作ったりとか、例えばこの炊飯で今4合炊いた状態で出して、じゃあこれをみんなで食べよう、おかわりしたいんだったらじゃあまずみんな1回ずつ終わってからねとか、
うん、
みんな一人自分のことだけを考えるんではなくて周りの子どもたちのことを考えながらあの生活をあのして今後生活していくことで必要なことだと思うので、それを一緒に学びながらのやっています。であの あとはもう食事おやつが終わったらみんなでゲームをしたりしてるんですけど、うん、まあ、居場所としてお借りしてる場所が助産院さんのお家ですので、1階でちょっと皆さんの子供たちと一緒に遊んでるんですが、こちらで、テレビとかでゲームとかするわけではなくて、みんなでボードゲーム、人生ゲームをやったりとか、トランプだったりとか、あとはジェスチャーゲーム、子供たちが自分で考えたゲームだったりとか、うん、はい、やって、みんなないなりに何でしょう、おもちゃがないなりに自分たちで考えて折り紙を作って、うん、クッションの下に隠して探したりとか、うん、いろいろ考えてやっています、はい、遊んでいます。あ、
は
い、
もう子どもはもう遊びを作る天才ですから、
はい、そうですね。
これは、どれくらいの頻度で開催日とかって決まってるんでしょうか。
はい、開催日は週に1回、はい、毎週月曜日に行っています。
はい、はい、
で不定期がありますね。不定期のお楽しみ会が、
ね、うん、時々、はい、お楽しみ会があります
。はいはい、で大体何人ぐらいの。
10名前後ですね。
10名前後、
はい、お楽しみ会の時はもうすごい増えるんですけど
何人ぐらいになります
か。はい、多い時で20人ぐらいなりますよね。
なりますね。親子交流会とかっていうことになったらもう20超えますね。30とか、
はい、はい、
それが助産院さんのお家で、
はい、で曲がりしてやっています、
ね、縁側もありますので、ね、縁側も使わせていただいたりしながら、
はい、お楽しみ会は具体的にどんなこととかして楽しかったかい。
直近はクリスマス会ですね。
そうですね、うん、今までの中では、うん、直近クリスマス会、うん、本当に12月26日にね、
そうです、う
んうん、したんですけれども、うん、実はですね、星岡私が、はい、クレーンゲームが趣味なんですよ。
あ、はいはいはいはい。ぬいぐるみとかを取る。
そうなんです、はい、もう箱物ぬいぐるみ、
はいはい、
なんかいろいろ取るのが私がすごく好きなので、ただ取って私の家に置いとくっていうのもなんかなっていうことでじゃあこれを使ってお楽しみ会しようっていうのが始まりで、はい、みんなでビンゴ大会をしたりとかですね、はい、いろんな、まあ、アヒル釣りもあれです、おもちゃのアヒルを使ってこう釣りをしながら、うん、その番号に足していって番号に合ったものをプレゼントするっていう、この景品が全部プレゼントになるっていうゲームをしたりですね、
はいはいはい
はい、あとはもうその時々によるんですけれども、まあ、チキンナゲットとポテトのセットや、はい、まあ、かき氷、
はい、
まあ、クリスマス会はピザ、みんなでいろんな自分の好きなトッピングをしてピザを作ろうねっていうようなこと、うん、
ピザ作る、
はいはいはいはい、っていうことですよね。そういったことも結構もうお楽しみ会によって内容は変わるんですけれども、だいたい子どもたちはみんなゲームを楽しみに来ます、
はい、
何かもらおうと
これをもらう、
それぐらい、それぐらい取ってるってことですね。
そうですね、
ありますね。
ある意味ちょっと使命感のもとに
そうなんですよだから私はなんかねえ、なんでしょうね、ちょっとここ次のお楽しみ会のまで間にこれくらいちょっと取っておかないといけないんじゃないかなとか、
確かに
最近はね結構思ってます、
うん、しかもこの子どもたちがやるゲームもテレビゲームではなく
ではないです、
アナログっていうか、
うんうん、だからもうどんどんやっぱり昔に戻っていって楽しむことを今逆に覚えてくれてるのかなっていうのもあります、ね、けん玉とかですね、うん、
はいはいはいはい、
うん、
わかりました、ありがとうございますではラブマイセルフの方での感じている課題ってありますでしょ
う。課題はですね、はい、もう多分どこの居場所さんもそうだと思うんですけど、はい、スタッフですね。
あ、人で、
はい、人でもすごい足りないですし、
はい、
まあ、あとは資金ですよね。
あ、はいはい、
資金、まあ、助成金の方はいただいているんですが、やはりこの私たち自体はもう無償でやっておりますので、うん、それに伴う資金ですとかやっぱり必要なのかなって思ったりもしながらも、なかなか生み出せてない感じです、
うん、あ、はい、これは資金、寄付金の方はなんか公開していますか。 振込先。
振込先公開しております。
あ、はい、じゃあこれあの架け橋沖縄の方でも掲載しますので、
はい、ぜひお願いします。
ありがとうございます。
はい、あ、それでは、夢や目標、はい、今後のを教えてください。はい、
子どもたちが子どもたちらしく生きていくことだったりとか、あとも生活の中から学ぶ、うん、今まで、うん、あの親とか地域の大人たちに教えてもらっていたのがだんだん孤立化して核家族になっているところが多いと思うんですね。それでそれによっての教えてもらえてないこと、知らないことがすごい多くなっていると思うので、それをあのみんなでこの地域で連携して、子どもたちに教えたり伝えたり、あの一緒に活動したりできることが、で子どもたちはあの知る体験するっていうことがあの今の子どもたちに必要なのかなって思っております。なのでこのみんなでできること、子ども生活の中から学んでいくことがやっぱのそのを教える大人として活動していますね。
はい、はい、ありがとうございます。で、今、先ほど言ったあのスタッフとちょっとあの活動資金の方をお願いしますということですけども、はい、あのその他にも受け付けているものとかってありますでしょうか。あ、
その他にはあの食材、子どもたちの子どもの居場所の方であのみんなで食べるおやつですとか、うん、あのお菓子とかそこらも受付しております。
先ほど言ったこのボードゲームとか、はい、そういったおもちゃ系
はもう大歓迎です。
ぜひ
ぜひね
お願いしたいです。もうボロボロです。もう旧式のもねボロボロなのみんな一生懸命使ってくれてます。
わかりました。はい、ありがとうございます。はい、では、最後に今聞いてる人たちに伝えたいことなどありますでしょうか。何でもいいです。
何でしょう、あの身近な大人の一人として地域の子どもたちに関わることが大切だと私たちは思っております、思っておりますので、ぜひ何の地域の子どもたちに声をかけるとか、うん、そうすることでちょっとずつでも良くなっていけるのかなと。挨拶も最近少ないですからね、
う
ん、
そうですね、
うんうん、あ、
おはようとか言っても無視して歩く子とかまだいますので、はい、
そうですね。今挨拶したら何が得することあるのとかって考え方も
ありますね。
いや、まずいい気分にな
りますしね、皆さん
そこだけで、
うんうんうん、笑顔になるし、
うん
ね、頑張れる気にもなれるよ ね、うん、
その日のモチベーションがね少しでもスタートがね、うん、上がれば、うん、
まずはいい印象が、うん、あのお互い
そうです、ね、
あるので、
う
ん、その先のこの関係性とかも、はい、あの良くなっていくので、
はいはいはい、だと思います。
はい、
もう私たちその居場所の、はい、やっぱり中では、まあ、本当に危ないよっていう時はもちろん起こりますね。叱ることもあります、うん、
はい、
だけれどもなんで叱られたのかっていうことはちゃんとその子に伝えます、うん、これはこうだからこうだよね、だったらこうでしょ、どう思うっていう必ずその日の振り返りはします。で、一番にやっぱりありがとうっていう言葉とその子が行ってくれた一つ一つの行為に対してこれすごいねっていう、うん、あの褒めることっていうのをすごい大事にしてるんですよ。で親御さんがお迎えに来ていただいた時には今日この子こんな風にしてこうだったんですよってすごいでしょっていうあのフィードバックも親御さんにするんですよね、うん、そしたら、そうだったの、こうだったね、よかったねっていうのをやっぱりこれはあのもう私も先ほどありましたけど私自身も虐待当事者非虐児であったっていうところでこういう環境があったら子どもたちが子どもたちらしく過ごせる環境があるんではないかっていうところで立ち上げたっていう意味合いも踏まえてここでも褒められた、でお母さんお父さんにもこうやって褒めてもらったっていうことをちゃんと目で見て感じてそれが体感できるっていう環境っていうのはすごくやっぱり必要じゃないかなっていうのは思います。
はい、ありがとう。あ、はい、とってもあの褒めて認めてあげる、
そうですね、
はい、もうそれもあの 親に伝える、
はい、
で親もまた褒め、
はい、
でいいことしたら気持ちいいし、またやろうとも思うので、う
ん、はい、
とてもいいことだと思います。はい、
はい、
今日はどうもありがとうございます。
ありがとうございました、
は
い、
沖縄の支援を紹介するつなぐ架け橋沖縄、今日は、フリースペースアンクと、みんなの居場所ラブマイセルフ、一般社団法人星岡プロジェクトから山内さんと星岡といろさんに来ていただきました。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。